私ですね、名前吉田博美でございます。私ですね、この茅ヶ崎のロータリークラブに、入ったのが、今から9年前の2001年8月だったんですね。それで、その時は、まだフィッシュセンターですかね、斉藤さんのところに行ってすぐ、湘南 この海が見えるところっていうのが初めてだったんですけども、来てすごく良、かったなというふうに思ってました。で、私ですね、昔その、茅ヶ崎の昔は茅ヶ崎ルミネって言ったんですね。今は2006年からラスカって名前になりましたけども、その時は2001年 の9月6月ですね、6月から、2005年の、6月末まで、約4年間、いました。その中で、さっき言いましたようにですね、2001年の8月に、ロータリークラブに入りまして、私はやはり茅ヶ崎に当時来た時は全く地元のことといいますかね、皆さんいわゆる地元の会社の方とか、内容その辺よく全く、分からなかったんですけども、このロータリークラブに入って、まさに地元の方とこういったつなぎができたということがすごく私としては良かったなと思っています。やはり今でもですね、地域密着とか地域連携とかということもやってますけども、とにかく、皆様方といろいろですね、実際、茅ヶ崎の地元の状況ですね、そういったこともいろいろ教えてもらいまして、本当にありがたいと思っております。昔の合併前のですね、茅ヶ崎ルミネの時代ですけども、売上も、私が来た時が、一番低い時代だったんですね。知ってる方いると思いますけども、1995年ですか、平成7年の時が売上、年間売上が115億だったんですね。そこからずっとどんどん下がりまして、で私が来た、平成13年、2001年の時がですね、95、6億だった、96億ぐらいだったんですけども、その後また、いろいろと皆様と、教えていただきまして、いろいろやって、今100億を超えた状況に一応なっております。そういうロータリークラブに来てですね、非常にその辺良、かったなと今ちょっと思っております。で、伊藤さん本当に、今は大変だと思いますけども、29歳の時に確かこのロータリークラブに入って、それで、会長さんですか、なったのが、37歳の時でしたっけね。で、とにかく29歳って言ってますけども、昭和35年、なんですけども、その37年の時ですよね。それで、昔も、いろんな方が入ってたというふうなことも一応聞いておりました。それでロータリークラブも私も、来てからしかだったんですけども、それまではちょっとよく分からなかったんですね、ロータリークラブっていうのはですね。そういうことを、教えていただいてですね、本当に、よかったなと思っております。で、一般的な話をちょっとしていきますけども、まずさっき言いましたように、茅ヶ崎ルミネに入った時ですけども、私来て売上を上げていくということが一つありまして、ただもちろん当社だけですね、売上を上げていくということではないんですけども、やっぱり周辺地域の周辺のね、商店街の方々といろいろ連携して、やっていこうということを思っておりました。で、2002年のですね、10月に1階の、お店のところですよね、食品関係のところですけども、そこのリニューアルを一応やりまして、それから、2004年ですね、2004年の9月に2階3階4階5階とということで、4階分ですね、そのリニューアルもしたんですけども、それも、いろいろ皆様から、いろんな面で、教えていただきまして、非常に良かったなというふうに思っております。それとですね、私もですね、やったその兼務が多くてですね、4年いたんですけども、 2004年っていうと平成でいうと16年ですね。2004年の6月の22日からちょうど1年間ですね、小田原の開発をするということになりまして、兼務でやったんですね。でその時はまだ合併前でしたので、平塚の、ロータリークラブ、もあるんでしょうけども、私は、まあ、平塚の、会社の方ですね、今のね、そちらの方に、まあ当時平塚のですよね、平塚の、ラスカのところで昔、確か、ロータリークラブが南のロータリークラブでしたかね、ということもあったのというのをちょっと聞いております。まあ、そういうことも一応ありましてですね、兼務でですね、小田原をやりまして、それもまず全然工事が全く進んでない時に、とにかく兼務でですね、その平塚の方に兼務をしまして、やりました。それでオープンしてやったのが翌年の2005年ですね、平成17年の6月の25日オープンでしたので、今年、まあ、5周年なんですけども、でオープンした1週間後に私JR の方にですねまた戻っちゃったんですね。ですから、当時、茅ヶ崎ルミネに来た時っていうのはまだJR からの出向だったんですね。今はもう私は出向じゃありませんのでですけども、それで、4年後に、一旦JR の方に一応私戻りました。それで戻ってですね、私一体どういう仕事をやるのかなと思ったんですけども、JR の本社事業創造本部なんですけども、そちらの方に行きまして、私大規模開発をやらされました。もともと私商業系っていうことじゃなくてですね、私はもともとっていうと旧国鉄時代に入った時は私もともと土木でしたので、大体線路だとかね、駅の方のそういった工事の方をよくやってたんですけども、で、まあ、戻った時ですね、何やるかなと思ったんですけども、その大規模開発を一応やるように一応なりまして、何をやったかと言いますと、まず東京駅ですね、東京駅の、八重洲側の、工事ですね。で今もう出来上がっていますけども、東京駅の八重洲の、開発と、それから、丸の内の、駅、今まだ工事してますけどね、それの、保存復元というものを、もうやるようにとなりました。まあ、またちょっと後ほどちょっと言いますけども、東京駅もいろいろありましたし、それから、やっぱり新宿ですね、新宿も今ちょうど、新宿駅の南口の方ですね、でそちらのいわゆる渋谷側のところの線路の上に、まあ、上空で作ってですね、それから、今度新南の駅舎のところに今度はそれを解体してですね、来年の、いわゆる、5月か4月か5月ぐらいからですね、解体してですね、そこに今度また大ホテルを作るんですけどね、まあ、そういったことも一応私やっておりました。あとはまあ、JR 東の、病院がありますね、東京総合病院の、そこのところにも今新しくまた、ビルの、建物を今一応作っております。そういったことも結構やりました。それで、まあ、いろんなんですけど、あと渋谷ですね、渋谷は、どちらかというと JR よりはあそこは東急なんですけども、東急の今度はいずれですね、今、地下道ができていますけども、今度は横浜からこの、行く東横線がありますよね、東横線が今度は全部、まあ、地下になるんですよね。そうすると、いわゆる東急のあそこの駅舎のところを、まあ、大規模に開発をするということで、で、JR の方と一体となって、まあ、やるというような方向で一応やっております。それから、品川ですね、品川は、今操車場のところですね、そこの線路が今全部作り始めてですけども、あそこの面積の約、3分の1ぐらいですね、さら地にしてですね、あそこにこの大規模なこの開発を作っていくということで、ございます。 もちろんいわゆる何をするかというと、まあ、駅ビル的なそういったものはあるんでしょうけども、だけじゃなくて、ホテルを作るとか、それから、まあ、いろんなものを作っていくということで、まあ、これ決まってませんけども、それから駅もそこに、まあ、途中のところで作るような予定になっているそうでございます。それから、まあ、耐震の関係ですね、大規模開発もありまして、一つは千葉ですね。千葉の、駅舎が、駅もそうなんですけども、昭和38年にできたんですけども、それが今もう解体上ちょっともうダメだってやってますんで、池ビルも、それを解体するということで、来年の、1月オープンですね。その時に解体をして、まあ、5、6年ですね、6年ぐらいですかね、工事をしていくというふうになってます。で、駅も解体をして、線路上空の方に、作っているというようなことでございます。それから一番近いので横浜ですね。横浜の駅ビルがありますけども、横浜のシャルと言っていますけども、あそこがですね、あれも、昭和37年ぐらいに、当時相鉄がメインで作った会社なんですけども、今はもうJR 東の方がメインになっているんですけどね、そこも、解体をしなきゃいけないということで、始まりまして、それで、これも、今年度末ですから来年の3月ですね、3月で閉店になります。そうすると、まあ、何年かちょっとあれですけど、長ければ7、8年ぐらい経つかもしません。そうなりますとね、いわゆるこの横浜下管内、いわゆるこの神奈川ですけどで行きますと、まさに当社 の湘南ステーションビルですねがメインになりますので、JR が来る OB の方も多分、当社の方にほとんど来るようになると思いますし、それから、その横浜の、駅ビルやってる人も、いわゆる来られる方もいるかもしれません。まあ、確かに横浜は、あとは東急の、ホテルがありますよね。それと一体となってやるというふうなことでございます。ということですね、まあその中で東京駅のことだけ少しお話しさせていただきたいと思います。まず東京駅は、八重洲口のことと、それから丸の内のことと、これ日本橋口のこと、この、まあ、3つって今言ってますけども、これを全部解体をしたり、新しい開発をしていこうということで、進んでおります。その中で東京駅、私もいた時ですね、東京駅だけじゃなくて、やっぱり、地域のとつながっていこうということで、地元とつながっていこうということですね、東京駅と、地元あるいは地域、ということで、考えまして、東京ステーションシティという名前を作ったんですね。で、この東京ステーションシティというのはもちろんその、駅の、も作るんですけども、駅の中も含めてですね、駅中とかですね、それも全て、東京ステーションシティという名前に注入しております。で、ちなみに八重洲の方ですね、ツインタワーって2つあるんですけども、北側と南側ありますけども、北側はグラン東京、ノースタワーってですね、それから南の方は、サウスタワーというのでございます。それから、日本橋口の方はサピアタワーということでございます。ぜひそれも、私がいた時にですね、全部、オープンしたところでございます。で、八重洲口のところでございますけども、まあ、八重洲につきましては、2007年の10月に、完成しまして、それで、オープンになっております。まあ、北側と南側とということでいろいろやっておりまして、ですけども、特に北側の方ですね、これについては大丸の百貨店、これが14階なんですね、14階だったまで、でこれが、まあ、地下1階から、13階までなんですけども、で一応、まあ、14階分でございます。それからオフィスの方ですね、これはまあ、三井不動産なんかとも一緒にやってましたけども、17階から42階までということでございます。高さでいきますと約200メーターでございます。で、それが2007年の11月6日に、まあ、百貨店も、できまして、 で今はまた工事を、再度やってまして、2期の工事がですね、12年の夏ですねにオープンできるようなことに一応なっております。それから、南側でございますけど、これはグラン東京、サウスタワーでございますけども、これも高さがやっぱり200メーターぐらいで、それで、階数がやっぱり、42階建てぐらいでございます。まあそれが地下のところには店舗が入りまして、それから1階か上の方ですけども、なんですけども5階から41階までですね、オフィスを作って、あります。それから、今度はその、北側とそれから南側の間ですね、そのところにですね、今度はグランルーフという名前になっていますけども、そこに中央道を作ってですね、これも、だいたい高さが、まあ、26階ぐらいですかね、それが、2013年の、夏に、作るか、あるいは春に作るのかということでございます。の予定でございます。それからもちろん駅前広場ですね、駅前広場も、2013年度の、後半ですから2014年の春ぐらいに、作るんじゃないかなというふうに思ってます。それからですね、今度は丸の内側の、駅でございますけども、これ の、 保存復元を今やっております。でちなみにですね、丸の内の駅舎というのができたのは、何年でしょうかというと、あれ大正3年の12月なんですね。そうすると2014年ですから、4年後ですかね、4年後の12月になると100年経つんですけども、ところが残念ながらですね、1945年ですか、昭和20年5月25日に、当時戦争やってましたので、その駅がですね3階建てだったんですけども、上の1階分ですね、だから1階2階まで行かったんですけど、3階分全部潰されちゃったんですね。それで昭和22年ですね、22年に改めて開発して作ったんですけども、それを改めてですね、昔のその10年100年前のところに戻そうということで、これが、今の予定でいきますと、2007年の5月末にですね、スタートをしまして、で、2011年度ですから来年度末ですね、2012年の、春ぐらいに、オープンするということになります。そうすると、新しく物を作るんではなくてですね、昔のその小あれですよね、大正時代の、ものを作るということで一応なっています。それで今工事中でございますね。それからですね、日本橋口の、サピアタワーもそうなんですけども、これも、私いた時ですねオープンしました。2007年の3月にオープンしまして、これも、下の方から、上のところまで行きますと、だいたい34階建てぐらいで、上の方はですね、27階か34階がホテルで、それから、その下の方はですね、コンファレンスなんですよね、4階5階6階と、それから7階からその中で、真ん中のところはオフィスでございまして、特に大学の会社がどんどんいっぱい入っています。でとにかく、その単なるお店という会社が入ってもらうんではなくてですね、その、日本橋口開発ビルというのがですね、とにかくサピアタワーと言ってますけど、そのサピエンスという意味ですね、とにかく知恵ですねという意味で、やるということになっておりました。それから、改めてですね、私、3年間やってまして、2005年 の、 6月の23日ですねに、この湘南ステーションビルにまた、こっちに来ました。で普通ですと戻るっていう形じゃなくて、普通ですと来る予定じゃなかったんだと思いますけども、やっぱり私がかつて茅ヶ崎をやってたし、それからたった1年間ですけども兼務で小田原もやってたってこともありまして、ぜひ、また湘南ステーションビルやってくれと私言われたんですよね。で、その時ですね、やはり 当時は茅ヶ崎だけだったんですけども、茅ヶ崎、平塚から小田原と熱海と、で熱海は今、解体をしてですね、これも建て替えをしていますので、今年、10月ですね、10月末には全部更地化になります。それでその後ですね、まだ決まってませんけども、改めて、JR の判断で、熱海の方も、やっていこうということになってます。それからですね、ちなみに今度、今年もそうですけども、来年、11月ですね、辻堂のところに湘南シークロスが、オープンするということです。そうすると、年間で約400億の、売り上げをやろうということになりますので、そうすると、茅ヶ崎とか藤沢の方は周辺かなり厳しくなるんじゃないかなということもありまして、これからの話でございますけども、茅ヶ崎、というのは今、点数でいきますと130点ぐらいですかね、130、いかないかな、120店舗ぐらいありますけども、それをもとにしてですね、またいろいろ開発、大開発をしていこうということになってます。それからこれもまだ正式ありませんけども、辻堂もですね、湘南シークロスができたりなんかしますので、あそこもなんか開発をしていこうということで、JR の方からも一応なっております。それも改めてこれから、当社としていろいろやっていくんですけども、私はもともとさっき言いましたように、私は土木だったんですけども、実際この開発関係となりますとね、大体やっぱり建築関係の方がメインなんですよね。で、私平成で言うと、平成9年ですね、1997年の1月に、当時、立川に、オープンしようということで、それでグランディオなんですけども、それをやりました。それも駅の線路上空の上含めてですね、営業以外の部分を全部総務とか、それから財務とかですね、開発関係とか管理関係とか、それを全部私が兼務で一応やって、それがスタートだったんですね。でその後1年半、それが3年ぐらいやりまして、で1年半ぐらい、またちょっと開発関係といいますかね、それの設計関係のことを1年半やりまして、その後戻ってきたのが茅ヶ崎だったんですね。で、先ほど言いましたように、本当に、茅ヶ崎戻ってきて、なんですけども、これからって言うと、いろいろ平塚も小田原もありますし、私は、合併したのは2005年の4月なんですね。特に、そういうことを考えますと、私はこう言っちゃいけませんけどね、私が来た時に、戻ってきた時にある、方から言われたのが、お前は絶対に、茅ヶ崎には行かないで平塚に行ってくれと、で平塚 のことをやるようにしてと、ということで、それで、実を言いますと、私勝手には今言いますけどね、2年前の私6月に来たとさっき言いましたよね。それで2008年の6月なんですけども、2008年の11月に、それまでは、合併してるんですけども、平塚店の店長と社長と兼務でやったんですけども、でもやはりこれからもいろいろ開発もあったりしますし、それから私は各店の地域性とも全く違うんですよね。茅ヶ崎と平塚って、6キロぐらいですかね、近いとは近いかもしれませんけども、地域性が全く違うと私は思ってます。それから、当然小田原も全く違いますね。それから熱海も違います。それで開発とかそういうのを含めてですね、一つ一つ私は全部開発するとすれば当たり前ですし、開発だけでなくてもですね、地域の方々と連携してってことで、市の方、商工会議所の方々、それから周辺の商店街の方々とか、そういった方々といろいろやってます。ですから私は今もちろん、隣の平塚もですね、本社としては、平塚の方にいますので、ですけども、私もね、今日本ショッピングセンター協会もいろいろ入ってまして、関東甲信支部とかですね、人材育成委員会もちょっとなってるもんですから、それからあと JR グループで、 いわゆる SC フォーラムっていう、まあ、昔は駅ビル会議だったんですけども、それの担当にあってまして、私なかなかちょっと忙しいって言ったんですけども、全く本当にね、地元のところになかなかいる機会というのはなかなかないんですけども、ただ、私は思うのはですね、確かに平塚っていうのは、昭和48年ですね、昭和48年に、6月の26日にオープンした時は国鉄の第1号店なんですよね。ということもありまして、で、かつての社長がやってました室賀さんという方が相当いろいろやってまして、まさしくCS のこととかですね、トイレ、ワンダルクラブって言いますけども、そういったもの、あとはまあ、CBF という言葉もあるんですけども、いわゆる出店しているお店の店長さんにも参加してもらってですね、いわゆる、単なる、その発なんですかね、考え方っていうんですかね、その辺の、発生の仕方で、検討していくということもありますし、その辺のところが重要かなと思ってます。であとはモニター会議、モニターさんですね、これも私は、茅ヶ崎にいた時に、4年のうち、2年前ですかね、時に、スタートして、やっぱり、お客様に入ってもらいまして、それで、モニターさんを、やり始めました。で、それも平塚の方はもうかなり前からやってるというふうにやってございます。で、そろそろ時間でございますけども、私が戻ってきてって言ったんですけども、来て改めてですね、会社の行動指針をですね、一応作りました。去年の4月にやったんですけども、4つ作ったんですね。で、1つは真心ですね。真心というのはやはり対お客様対応ということで、特に実態でやるとなるとやっぱりCS のメンバーがメインでございます。それから、安全、2番目ですけども、安全安心ですね。やはり、いろいろコンプライアンスの関係もありますけども、極めてその安全安心というのが、やっぱり、重要かなと。もしお客様が、まあ、もし何か次に、怪我をしたりなんかしてもいけないんですけども、まあ、そんなこともありました。それから、3番目でございますけども、一番大事なのはやっぱり社員ということで、人材育成ですね。人材育成ということも、いろいろやっております。それから、4番目でございますけども、やっぱり重要なのは、ということで企業の社会的、責任ということで、まあ、地域密着、地域の貢献ということで、それも一応やりました。ということで、その4つですので、こういったまあ、ショッピングセンターって言いますかね、この駅ビルもそうですけども、出店しているお店の方々、まあ、お店の店長の、ね、方々、スタッフの方々とか、それから、当社の社員ですね、とそれから本来の本当のお客様、それと地域と、その4つが、まあ、重要かなということで、私それをやっておりました。ということで、まあ、4つの心ということも、まあ、それも作りましたけども、これも去年、4月作りましたけども、この4つですけどね、おもてなしの心、それから、責任の心、それから、自立の心、それから、地域愛の心ということで、この4つ、これも、一応私が行った時に一応作りました。ということでですね、これからもまさしく、茅ヶ崎の皆様方もこれからいろいろまた大規模な開発もありますので、何かの時には、また、その頃にはもし私がまだ社長としてですねいれば、また何か機会の時には皆様方にいろいろお話もしたいなと思ってますし、もちろんいろいろしかるべきところにもちゃんと私は、話をしなきゃいけないことがあると思います。とにかく、本当に茅ヶ崎に、来てですね、それで、まあ、今から言いますと9年前で来ています。本当に皆様方、改めてですね、嬉しいなと思ってますし、私も当時も本当にこのロータリークラブの時にですね、皆さんからもいろいろ教えていただきまして、いろいろ やりましたてなことで、今日ですね本当に、ありがとうございます。とにかく、これからもまた皆様、ぜひぜひ、よろしくお願いしたいと思います。以上でよろしいでしょうか。はい、すいません。